はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月27日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、南光です。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして水曜日は
私の向きから見ると、大竹さんの後ろの青空と大竹さんのニットの色が全く一緒だから、どこからが空で、どこからが大竹さんかよくわかんない。
ということは顔が空に浮いてるっていうことになりますかね。
伊藤です。ほら、首にも、巻かれてるから、ね、今私の中では本当に空に大竹さんの顔が、
生首が、
よくドラマで死んだ人が、大竹さんキラーみたいな
見ててくれてるよね。
その状態、
まあ、天国に話しかけてると思っていただけで
神々しい。
祝日中はいい子にしてた。
何が？
先週ね、水曜が。
先週ね、
めったにない水曜日
の。お前らこそいい子にしてたのか、お前らこそ。
超いい子でしたよ。
そんなこと言ったらですよ、大竹さん。NHK とつないだんですね。特番 NHK でやってる向井
君が。超いい子だったよ。
ね。それでめちゃくちゃにしてやったんですよ。
いい子でしょ。
いい子じゃねえだろう。
そしたらね、やっぱ
ちゃんとつながれよ、 NHK と。
ネットの人はね、やっぱちゃんと大竹イズムを引き継いでるねって書き込んでくださった方もいらして、はい、あ、やっぱ知らない間ね、大竹イズム、私もダミちゃんも継いだんだっつって喜んじゃってね。
福神漬けの話しかしてやらなかったですよ。
ラッキョとね、
そういうこと言うな、お前たちは。もう本当に、
ね、向井くんかわいそうに、
かわいそうなことをしたって思ってないです、
は
い、
パンサーの向井くんがね、向こうにいて、
向こうは、まあ、パンサーの向井くんもいろんなとこにいるからね。
そうそうそう、だからもう、手だれですしね、
だからすごいいい子にしてたんですよ、
いい子じゃないだろ、
ね、ちゃんとゴールデンラジオ感を、
ね、噂は聞いてます、は
い、聞いてます、
福神漬けの話しかしなかったっていう噂聞いてます。
でもやっぱすごいですよ、はい、次の中継の方が大阪の局だったみたいな、ちゃんと福神漬けの話から入ってました。
ほら、
やっぱ大阪の方って行きね、
つながるの。
行きねじゃない、ちゃんとね、ちゃんと段取りにちゃんと乗ろうよ。
本当はね、大竹さんいらしてほしかったけどね、そしたら、大竹さんとイズム2人で、
あんなもんじゃ済まなかったですよね。いやい
や、
もし4人いたら、
私が見たらちゃんとまともにやってました。
そうかな、はい、
そうかな、ね。
まあ、最後まで戻しませんでしたからね、
はい、いたかった。
まあ、本当は俺がいたらどうなるかは ねちょっと分かんないけどね、
それも楽しみ、
まあ、でいやで、はい、そうですけどね、
ちゃん
とやっぱし噂は ね、
っ、
ね、
は
い、ね、引っかきまして、はい、いい子にしてましたよ。
担当の方いろいろご迷惑を私天国の方からお詫び申し上げ
たい。青空の、青空の中から、
中からお詫び申し上げ
たい。私たち悪いことしてないもん。
私はあの中にいた制作の中に一人知り合いがいたってことが後で分かったんで、私はの一応
怒られた、
ごめんなさいって言ってました。
言った。そしたら向こうどうだった、
苦笑いしてました。
苦笑いってじゃあ本当じゃねえか。
映像で、
映像がね、
映像が出てきてたんですけど、
テレビ電話みたいな、なんか向こう、多分こっちの姿も見えてたのかな、
なんか偉い人がずっと時計をね、てんてんてんてんしてるから相当焦ってたんだと思う。
なんかちょうどその方の腕だけ映っててね。
ダミツ、君のせいだろそれは。
私悪くないもん。
悪くないもんじゃないよ、
ね、共犯だもんね、
ね、みんなで、
ね、10分しかない中で、ね、2分過ぎたあたりで全くこちらのしたい話ができない状況にこう時計を何度
も
ね、
こちらもね、大量のアンケートちゃんと答えた上で、
まあ、多分僕がいたら
紙はいっぱいあったんだけどね、
向井君と楽しい話、会話を重ねていたと思うよ。
そうかな、やると思うな。しかもトップバッターですから、張り切っちゃうでしょ。
そうそうそう、張り切り方が違うだろう、方向性がね、はい、
一番手はやっぱりちゃんとしないと、
ね、
ちゃんとしてねえだろ、
指針ですからね、
ちゃんとしてない、
ちゃんとした結果福神漬けに落ち着いたんですか、
指針になりましたね、
はいはいはい、もうどうなっていくんだかよくわからないよ、私は。
いい祝日でした、
はいはい、いい祝日でしたじゃないよ、それより断密あるじゃないか、お前、はい、事務所が倒産したって聞いたぞ。
え、どうしたの。
断密事務所が倒産したって聞いたぞ。
事務所がね、笑いながら聞いていい話。
事務所がね、吹っ飛んだ。
あれ
大変じゃないか、事務所が
どうしたの。
どうしたの。
笑ってる、笑ってる。
つれ
え、そんな様子一回もなかったじゃない、いい顔じゃねえらしたよ、マネージャーさん、ね、
びっくりしたのが、ヤフーのトップニュースになってやんの。
しまった、抜かったぜ、見なきゃ、 見なきゃって本人よこいのに後で、はい、後でネットニュース見なきゃ。
まあね、まあ壇蜜はねタレントだからわかん事情はわかんないだろうけど、うん、まあ、大丈夫なんですか壇蜜さんは。
とりあえずマネージャーと二人で、うん、はい、これからも、
うんうん、まあまあ、うん、そうか、うん、その体制は基本変わんないから、うんうん、
マネージャーも俺やめたって言わないでくれたから、
うんうん、うんうん、よかったね、うん、だったらね
二人三脚、
はい、事務所がなくなってもね、壇蜜さんはちゃんとお仕事ができると、うん、そういうことでよろしいですか。
多分お仕事はできる、うんうんうん、
でもそこでマネージャーさんが変わんないのいいね、うんうん、
ね、
あの安心するじゃない、そこでっかいよ多分
で、違う人ね、うん、知らない人来たら嫌ですもん、うん、
本当マネージャーとかね、
う
ん、
そうそうそう、
通訳さんとか大事だからね、本当に
本当ですよ
どう話してもいい話にこれがって
あの人、あ、はい
はい、ダミさん、
はい、断る、
あの人、
ダメだ、
あの人今どこにいんの。
ダメです、喋りの、喋るのやめなさい、は
い、だって行方不明だって、
はい、あれだね、朝子はあれだって、は
い、なんか
人間ドック
変わりましたね、
人間ドック
変わりましたね、
人間ドック受けたんだって
あれこんな下手くそでしたっけ
あれ一週間見ないうちに、はい、なんか、はい、
先週の金曜日、
はい、
人間ドック、あの1年に1回の
人間ドックを、
人間ドック行ってきましたよ、はい、
舞台分は終わって、
終わってすぐに一応入れといて、
どうでした、
でちゃんと検査のもも事前の準備もちゃんと今回はできて、はい、やってまいりました、はい、まだ結果はね、
うん、まだ、あ、そうか、少し先か、
分からないんですけど、うん、
はい、でも初心の感じは分かるよね大体ね、はい、
あれだけチラッと見えたんですよ、うん、バッと出た数字で、うん、視力、
うんうん、
良くなってたんです、
おかしい、それ
おかしいんです、さすが、だって今何にも見えないんですから
何も見えない
それもおかしい、
良くなってるとは思えないのに、あの、いやでも去年もそうだったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、うんうん、視力検査といえば、うん、あの C、
そうですね、
アルファベットの C でどこ空いてますかっていうの、うんうん、C っていうか、
ラウンド管でしたっけ、
あったでしょ、
ランドラント管でした
っけ、今さ、うん、E なの知ってた、
知らない、
山というか E というか、
うん、
それとね、
英語の E、
英語の E です、はい、だからまあ漢字で言えば山みたいな感じで上が揃ってるね、はいはいはい、それがこう4方向向くんですけど、うん、
はいはい、
そいつと私の目ん玉が相性良かったみたいで、
はいはい、
ほぼわかるっていう、もうだいぶ小さくなるんだけど、
勘もちょっと入ってた、
そうだから一応その時は
まああれ勘だからな、
いえほぼね、ほぼねっていうのは、でもあれをちゃんと言い切らないんですよ、うん、こっちも半信半疑ですよの芝居をちょっと大きめにするっていうか、うんうんうん、みたいな言い方しますよ、ちゃんとそんな
ひど
こんな、うん、みたいな芝居はちょっと多めに入れましたけど、それが
はい、OK です、
ことごとく合ってたみたいで、ちょっと去年よりね 0.4 ぐらい上がってたなんでしょうね、
0.4 も上がるの、
上がりました、てか去年がちょっとだいぶ悪かったんです、 0.3、うん、両面3になっちゃったかな、うんうんうん、なんか視力が結構右と左で違う目だったんですけど、去年は揃って悪かったんで、
でも上がるとちょっと嬉しいですよね、
嬉しい、ただ
でもプチ、あれはどうでした、プチ結果発表あるじゃないですか、血液検査的に
ないです、
なかった、
あれね、いや午後まで待ったらやってくれるんですよ、
そうなんですね、うん、
だけど私はもうせっかちで帰っちゃうから、
あ、そう、
全部郵送でって言うから、うん、だけど、うん、あのほら朝が前の日の寝るまで水飲んでいいみたいな感じじゃないですか、うん、お茶、
はいはいはいはい、
で当日は水もお茶もみたいな空気あるじゃないですか、
直前までダメですね、
ダメでしょ、はい、だから花粉症の薬が飲めなかったんですよ、
あ、なるほど、
そしたら、うん、信じられない大爆発しちゃって、
うん、
人間ドック中に、
うん、
各所で先生が心配するぐらい、
うん、
だらだらクシュンクシュンかゆいかゆいで、
うんうん、
結果のうん、帰りに花粉症の薬を処方されて帰ってくるって、うん、人間ドック行って、
いいお土産が
いいお土産、なんかいい薬があったんですよ、うん、
はい、
あの水なしでペロッと入れて、うん、ラムネみたいな、
溶けるやつだ、
いやもう薬新しくなってるからな、
新しで今、うん、鼻詰まりはちょっとあるんですけど、はい、痒みゼロ、
あ、そらす
ごい、今までこの花粉症人生で一番楽、うん、
フリーダム、
フリーダム、
それな、新しい薬だったの、それとも別の処方の薬だったの、
分かんない、そこのお医者さんは、うん、でも、うん、だから眠くならないとやっぱり弱かったりとか、
うん、
なかなかいいバランスがない中、
うん、
すげえのがありましたって言い方だったか、もしかしてここ数年、そこのクリニックであってそれを出してるのかもしれない。
人間ドックで薬処方されるってなかなかない。
そうでしょ、
なかなか聞かない。
普通の病院も一緒のとこだからあれかもしれないけど、それだけひどかったね。もうずっとクシュンクシュン、
水分がどんどん抜けていく感じですね。
そう、もうひどかった。でも先生に聞いたらそのぐらいは飲んでいいんですって、薬ぐらいだったらお水と。
あ、そうなの。
確かにどうしてもっていう時は許可もらって、
そう
一口一口は OK なんですよ。
よかったみたいなんです。
あ、そう、
飲めばよかったのにって言われて、うそんつって紙に書いたんだから守って。
だってね、守るさ。
でも確かに自分関係ないと思って見てなかったですけど、なんだっけな、血液をサラサラにとか、心臓系のお薬の人朝飲んでいいですよって紙確かに挟まってた記憶があるんで、と思うとそのぐらいの水はいいんだなと思って。
やっぱり毎日飲んでないと、あのすぐに体に来ちゃう人もいるので、そういう時は特例で飲んでいいんですけど、
ね、そんだけ効いてたってことだよね、今まで薬がね、そんな朝抜いただけで地獄を。
薬の話になったからあれだけど、今巷では紅麹がもう
ね、
サプリメントですね。
すごいことになってるよ。
私サプリ全然飲まないから。
事故です、大事故になってますよね。
慶太郎くん、
お二人ぐらい亡くなって、
そうですね、二人、最新のだと二人亡くなって、
今朝
入院もですね、106人。
え、そんなに増えたんですか。
そうですね、
昨日もっと少なかったけど、
朝刊の段階で、はい、80人とか70人とかだったんですけど、もう現段階で106人ですね。で、相談件数が3000件に上っています
と。いや、なんか単にその自主回収してちょっとした、あの混入事故みたいなものかなって最初は思ってたら大事件ですよ
ね。そうですね、まあ、死亡者もね2人出ているっていう、まあ、今だ詳しい原因はまあ本当に今調べてるとこでしょう
けど、紅麹がでも全部悪いわけじゃないじゃない、
まあ、今のところこの紅麹コレステヘルプっていう、まあ、このサプリメントのみ今確認はされている。
ただその紅麹がお菓子とか、お菓子だけ
いろいろ使われて
お料理とかにも、も使われてるっていう話
です、
ね、
でも違うお店の違う、なんか小林製薬さんじゃない紅麹を使ってるもあるから、なんかいろんなとこが声明出してるね。
今52社にまあ卸していたっていう
パニックです
ことですけどね。今のところはこの紅麹コレステヘルプだけ、まあ、健康被害が報告されている、まあ、もしかしたら今後他の製品に広がる可能性はあるということです。
うちは違う紅麹ですみたいなお知らせも結構見ますね、ここ数日。
そういうことより、そうですね、小林製薬じゃない、
まあ、世の中にこんなにたくさん紅麹があるっていうのまるで知らなかった。
私紅麹を知らなかった。
俺も知らなかった。
名前しか知らなかったです。
やっぱ知ってたか、そう、名前も知らなかったってか、
まあ、そういうものがある。ただ何に使われてるとか、何に効果があるとかっていうのは全然知らなかったです。
ああ、まあ、このサプリメントに使われてるのはあれだよね、なんかこう悪玉コレステロールの値を下げる、
私なんかちょっと高めだから
ね。魅力的ですよね、確かに。
そうだよね。それでなんかちょっとあのなんかアンケートを取った人が聞いたら、まあ、1200人のうちなんか45.7% がサプリメント飲んでますよ。まあ、これじゃないだろうけどね。
いろんなサプリ、何かしらのサプリメント。
まあ、だから今世の中ではこういうサプリメントを飲んでる人が、まあ、だから半分近く、まあ、
ほら目が良くなるブルーベリーサプリメントとか。
あ、それもある。
で、なんか昨日もちょうど現場でそういう話になったら、結構みんな飲んでて、一人なんかもう片手に小さなお茶碗ぐらいサプリ飲んでて、もう分かんなくなってきたっつって、一回やめたらっつって、そのサプリの、
サプリでお腹いっぱいになっちゃう、
そう言ってました、サプリでお腹いっぱいになっちゃうって、でそんな年でもないんですよ、私より若い人なんですけど、はいはい、で結局それをやって、さらにそれで例えば胃が悪くならない胃薬とか、なんか足してったらもうどんどん飲む量が増えちゃったっつって、
そうだよね、
一回整理したらっつって。
一回どうしても、まあ、でもそのやつだけにしてみた。
まあでもね、俺ぐらいの年齢になったら、まあ、私はこういうの飲んだことないんだけど、年齢になったらやっぱしなんかコレステロールが下がるとか血圧が下がるとか
ギンギンになるとか、
大事それも大事。
ダミツのおっしゃる通り。
ギンギンになるサプリとか。
何度も言うな。一度聞けば分かる。
それサプリかな。
ギンギラギン。
さりげなくね。
はい。ね。まあそういうのはあるからね。まあだから飲んでる人も多いんじゃないかなと思って。
そうそう。
早く、なんかね、俺も紅麹も何も知らなかったけど、早く特定して、この想定しない成分っていうの
を、ね、もうちょっと詳しくね、
シトリニンっていうものですね、うん、
シトリニン、
はい、シトルリンじゃなくてシトリニンの、
シトリニンって書いてますね、
うん、違うんだ、
うん、あ、そういうのもあるんだ、うん、
はい
はいはい、
頼むのね、
はい、え、サプリで
私、うん、本当に薬をほぼ飲まないというか、
う
ん、
あ、そう、
あんまり漢方をたまに喉疲れた時飲むとかあるんですけど、意外に、
まあでもな、あの巷でね、たくさん置いてあるし、
はい、
で目が良くなるとかな、
あとやっぱお腹の脂肪の描かれてる絵のお腹がほぼ同じ形なんですよ。いつもあれうるせえあのね、いつもそれ見ちゃう。
確かに
うるせえ、それをあれこれあんまり形が一緒だから飲んだ方がいいのかなとか言って見ることは確かにあるんですけど、多分癖がないんでしょうね、そのサプリを飲む
ボヨンとしたお腹、
う
ん、
そうそう、
あれタンポポの川村さん、あれやるバイト一回やって
た、あ、昔ね、
はい、
昔、そうそう、恵美子がね、昔その、
はい、何のバイト、
お腹モデルっていうか、そういう、う
ん、ボヨンの、ボヨンのお腹を映すっていうモデルさんの役を一回やったことある、
う
ん、
そうそう、もうね、恵美子ってわかるけど、うん、はい、そうそうそうそう、
そうなんだ、
ボヨンもニーズがあるんですよ、
ボヨンニーズありますからね、うん、よかったら使ってください、
まあ、ね、はい、まあでもね、ちゃんと食べて、
うん、
ね、いろんなこの野菜とか、
そうなんですよ、ね、頭じゃ分かってるんですけど、分
かってるんだけど、
ね、
ね、うん、補助食品があるとなると、まあ、これでちょっとってね思っちゃうよね、
そうなんです、
食べ物でって、うん、そう分かっててさ、うん、昔なんかあの、うん、例えば鉄分とか言うと、うん、鉄のフライパン使ってて、うん、あそこから吸収してることもあったんですって、
う
ん、
あ、そうなの、
でテフロンになって
南部の鉄瓶とか
とか、
はいはい、
なんか鉄分が自然にある生活を意外に昔の日本の人はしてたとか言って、
食器もそうですよね、調理器具が鉄が多かったから、
そうそうか、だから今、
うん、そういうので
鉄って本当に取れないからサプリの方がいいですよっていう、確かにってこの昭和の頑固な私が確かにって思う説も聞いたりもしてはいる、
そうですよね、シリコンスチーマーじゃね鉄取れないですからね、
取れないんですよね、
僕自身よくわかんないけど、なんで体に鉄が必要なのかもよくわかんない、
ね、そう、結局ね、まあ、血液なのかな、
鉄が必要なんだ、は
い、なんか必要なんでしょうね、
血の巡りとか、血の量とか、血の温度とか、やっぱすごいいろんなものに役立ってるんですよ、
鉄分って、
いろんなことが分かってきたからね、
確かに、
だからね、うん、薬それが一粒でって言ったらちょっとね、うん、
便利
クラッとなっちゃいますよね、
うん、でもこう、うん、飲み物とかにもよく表示されてるじゃないですか、うん、
はい、
ああいうのはちょっと買っちゃうかも、うん、コレステロール値を下げるとか書いてある野菜ジュースがあると買っちゃうとかはやってます、う
んうんうん、はい、
その錠剤は飲まないけど、
ね、あ、俺も錠剤は飲まないけど、たまにあれだよ、あの冬の私は弱いからとか言われる
言われるとね、あいつね元気になるやつ、
免疫がどうこうとかね、
冬の私は弱いのかしら
じゃあいただいちゃおうかしらみたいな、そういうのは私もちょこちょこ飲んでいますけど、
ギンギンになるは飲まないんですか、
飲まないですね、全然
もう、うん、必要ないのかな、いろんな意味で、
もう何にも必要なくなりましたからね、
どっちの意味で必要ないかはいろいろありますが、もう
かえってしょぼしょぼになる薬を出せ
かっこいい、うん、俺をしょぼしょぼにさせろ、
俺はしょぼしょぼしょぼしょぼに予防になるやつを飲みたい、俺は、
あ、なるほど、
体が弱っちゃう、
なるほど、飲んだらあなたも塩塩のパーみたいなな
んだ塩塩のパーってよくわかんない、ね、まあでもね、うん、まあでもこれ今ね話していろんなこと話して、サプリメント全般じゃないからね、
もちろんもちろん、
まあね、この紅麹って今ちょっと特定されて、しかも紅麹の中のなんかあれだよね、はい、想定されない成分っていう話だから、ね、はい、まあ皆さんもあの気をつけて、
そうですね、
自宅にあるとか、うん、まず、ね、確認してから、そうそうそうそう、
確認してから、
うんうん、ね、あるかもしれないからね、
うん、そうですね、はいはい、いろんなことが分かってくるね。さあ慶太郎くん、うん、
はい、まずこちら、はい、まあ、各紙大きく取り上げてますが、東京新聞の一面です、はい、うん、次期戦闘機輸出解禁閣議決定、はい、うん、平和主義逸脱進むとあります、うんうん、 政府は26日イギリス、イタリアと共同開発する次期戦闘機の日本から第三国への輸出を解禁する方針を閣議決定し、国家安全保障会議NSC で武器輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則の運用指針を改定したとあります。2023年末の弾薬や弾道ミサイルなどの輸出緩和に続く高い殺傷能力を持つ戦闘機の解禁は武器輸出を抑制してきた日本の安全保障政策を大きく変質させることになるとあります。憲法の平和主義を逸脱し国家紛争を助長する恐れがあるが野党を含めた国会の関与がないまま政府与党のみの協議で決めたと、今回この運用指針の改定では無制限な輸出拡大を防ぐ歯止め策として輸出対策を次期戦闘機に、この戦闘機に限定しますよというのが一つ、輸出先は、日本と協定を結んでる相手、15カ国、ここだけですよっていうのが2つ目。そして3つ目が、現に戦闘が行われている国を除外する。この3点を明記したんですけども、ただ対象となる武器は追加が可能で、今後増える余地を残すと。そしてこの次期戦闘機を輸出する場合、個別の条件ごとに閣議決定することも定めた。ですが、与野党協議を行った上で輸出の可否を審査すると。ただ政府与党のみで決めることに変わりはなく、武器輸出に議会の報告承認が原則必要なアメリカと比べ、厳格性や透明性は低いとあります。
ということは今後もこれをいろいろやっていこうとするのは、閣議決定でどんどん決まっていっちゃう、っていうことに、
一応与党協議ですね、自民党公明党与党協議をして、閣議決定して NSC が決めてっていう、一応こう歯止め策はありますよみたいなことにはなってますけど、
でもあれだよね、公明党がなんかちょっと一歩譲ったんだよね、これ。
そうですね、いわゆるこう事前の協議に入るっていうことができるっていうことで、一歩譲った形になってるんですよね。
これはこう戦闘機の話じゃない、この日本の憲法とやっぱりちゃんと考えていかなくちゃいけないところを、閣議決定でこう決まっていってるっていう話で、憲法論議はちょっとおざなりにされてるっていうことは言えるよね。
そうですね、しかも国会で大きな話し合いもなく、
なんかうちうちで決まっちゃった感がすごい、
そうだね、憲法っていうのが、この国を守るために、この国の国民を守るためのものであることに変わりはないと思うけども、それをこう少しずつこうなんか、防衛もねある意味大事なことは確かだとは思うけども、やっぱりねちゃんと議論して国会でやっててほしいっていうのと、これは今戦闘機だけどこの前にパトリオットっていうのがあって、パトリオットはアメリカから図面をもらって、日本でパトリオットを作ってそれをアメリカに輸出するっていうのはもうやっていいことになってんだよね。
これはもともといわゆるライセンス品って言って、アメリカに設計図があるものを、代わりに日本で作りますよ、で日本で使いますよっていうことだったんですけど、アメリカがもともと設計図があるものだから、これは別にアメリカに出す分には別にいいんじゃないかっていうのは1個前の段階でもう、また閣議決定、
撃ってきたミサイルを、撃ってきたのを迎撃するミサイルをパトリオットですよね、
だと思いますけども、それをまず日本で作ってアメリカに、輸出するっていうのは俺ちょっと知らなくて、そんなことはもうできるんだってちょっと驚いてるんですけどね。それがあって、今回、敵基地攻撃能力も戦闘機はもう完璧に戦闘機だからね、
武器ですからね。
それを、今日本と、
イギリスと
イタリアで作るんだと、これから作っていくんだと、で3つの国で作るとなると日本の意見だけがこうしましょうっていう意見が、これを、これどこに輸出するとかいろんな、今は15カ国とかっていうふうになってるんだけど、で戦闘していない国とかっていうふうになってるんだけど、それも含めて日本の議論だけがこうイギリスとかそういうところに通用するのかなと、ちょっと疑問が 私はあるんだけどね。
共同開発ですね。
共同開発してるわけだからね。うん、そこのところも気になるのと、あともう一つは日本が慶太郎君、
はい、
この武器を作っていくということになると、うん、この軍需産業に日本は大きくこう国の産業が傾いていくことになるね、はい、
まあ、依存する形にもなってくるかもしれないっていう、うん、まあ、これ2面東京新聞ですけど、うん、はい、軍需産業影響力増大も新外交イニシアチブ代表猿田佐代弁護士に聞くと、はい、
うん
うん、まあ、いわゆるこう、まあ、話し合いで、まあ、平和を作っていきますよっていう活動をしているのが、まあ、この猿田さんっていう方ですけど、はい、まあ、この方の、まあ、インタビュー、コメントが載ってまして、はい、うん、政府与党の協議では3つの限定など歯止めに集中して本質的な議論が置き去りにされた、うん、集団的自衛権の行使容認や敵基地攻撃能力の保有に続き抑制的な武器輸出政策を転換させ平和国家という日本の国の在り方を大きく変える方向に進んでよいのか国民全体で一度立ち止まって議論すべきだ、今回の決定は日本社会にとって取り返しのつかない選択になる恐れがある、うん、アメリカのように軍や軍需産業が社会に組み込まれその影響力から抜け出せなくなるかもしれない、中小企業も含め軍需産業の存在感が大きくなればそこで収入を得る人たちや企業税収に頼る自治体が依存するようになる、次第に軍需産業が政治で発言力を増してきて輸出推進の声が高まることも予想される、今後イギリス、イタリアからも日本の技術が製造に必要だと言われ別の兵器の共同、別の兵器を共同で作る流れもできるだろう、歯車に一度入ると未来永劫抜け出せなくなるリスクを真剣に考えてほしいとあります、
はい、まあ、だからこれ日本のオリジナルでやっていくっていうのと違いで共同開発ってことになると、はい、当然そういうことが想定されるだろうね、はい、日本の技術が製造に必要だと言われ別の兵器を共同で作る流れもできるだろうと、そうするとこの流れの中から歯車の一つとしては抜け出せないってことも当然想定されるよね、
急にやめたって言えないです
ね、言えないですね、
まあ、いろんなところもこの軍事産業に頼り出すっていうことも考えられると、
しかもこう世界をこうね、あの戦争の方に駆り立てていく武器が、はい、うん、まあ、アメリカなんかも見ても軍需産業が、まあ、国の中で大きくそのね、うん、あのなんていうの利益を生むっていうことになってるわけ で、
そ う、 です、ね、
そうなってくると作った武器はいつまでも寝かしておくわけにいかないからね、うん、まあ、アメリカがやってるように新しい開発が進めば今まで作った武器はなんとかね作ったんだから置いとくわけにはいかないと、うん、売っちゃいたいっていうことにもなっていくだろうし
結果戦争に加担して
することになっていくんじゃないかっていう懸念は、うん、まあ、大きく、まあ、不安になる ね、
う
ん、
ですね、
その上にもしそういうことになった時の日本の立場っていうのを考えてみると、
うんうん、
軍需産業だけで、まあ、そういうことで防衛ができるのかと、はい、日本の職業自給率はどうなってるんだと、うん、日本の原発のこれだけのたくさんある原発の位置はどうなってるんだと、うん、まあ一番エネルギーの問題はよそからどうやって入ってくるんだと、うん、まあ何も小さい島国で、まあ今まで加工業で国が成り立ってきた国なわけだから、はい、そこがストップするようにことになると、あと日本で農業がこれだけ衰退していく中で65歳以上でその中で農業に携わってる人たちが今売り上げがまあ1年間でまあ100万円ぐらいにしかならないって、まあこれで先細りになっていく中で農業は大丈夫かと、まあそういう問題の方もまあ大きく影響するんで、もっとそっちをやってほしいと、
うん、
私は思うんですけど、
はい、
ね、
うん、
はい、はい、慶太郎君次です、はい、
そして次です、まあ、こちらも、東京新聞をちょっと持ってきたんですけど、うん、同性パートナーも支給対象、うん、犯罪給付金最高裁初判断とあります、およそ20年間同居した同性パートナーを殺害された男性が事実婚パートナーの遺族として犯罪被害者給付金を受給できるかが争われた訴訟の上告審判決で、 最高裁第三小法廷は26日、同性パートナーは支給対象になり得るとの初めての判断を示したとあります。同性カップルを支給対象外とした二審名古屋高裁判決を破棄し、男性が事実婚の状態にあったと言えるかどうか判断するために審理を同高裁に差し戻したとあります、はい。まあ、いわゆるこうご夫婦だったりとか、あとはまあご家族だったりとか、もしくはまあ事実上の、まあ、事実婚のカップル、まあ、本当にこう生活を共にしている人が犯罪に遭ってしまった時に、まあ、その片方の方をまあ助けましょうっていう、まあ、この犯罪給付金っていう制度があったんですけど、まあ、ここにそもそもこの同性パートナーっていう概念がなかったと、まあ、そこに入れるべきだということで、まあ、今回争われた判断だったんですけど、うん、最高裁の方で、まあ、同性パートナーもこれ支給対象になると、うん、まあ、初めての判断が今回出たということになりました、うんうん、はい。ただまあ一応こうこの中で判決の中で他の法令でも直ちに、まあ、同性パートナーが対象になるわけではないと釘を刺したということですけど、まあ、今回この第一歩が踏み出されたことでドミノ倒しのように解釈が見直されていく可能性は十分にある、まあ、その一歩になるかもしれないっていう判決が昨日あったということですね、うん、
これからじゃあその同性パートナーの人ももらえますよっていうふうに流れは変わったってことですね、
うん、そうだね。しかもこれ最高裁だからね、いろいろ争ってきて最高裁でこの判断が下ったってことは、これからの同性カップル、あ、その地方の行政にも大きく影響して、
うん、増えていくでしょうからね、
うん、そうだね。まあ今までそのなんていうのを認めてこられなかったと、うん、ね、それをまあだから、まあ、本人にしてみれば、まあ結婚どころかそのなんていうの自分の性的なものをずっと隠して生きてこなくちゃいけなかった人たちっていうのもたくさんいるわけで、これが同性がねパートナーと認められれば、今度あれだね、もっとそのなんていうんですかね、子供を授かることだとか、今同性パートナーでねそういうことを一生懸命運動としてやってるけども、それが大きくまあ大きくかな、少しずつだろうね、まあ前進していくことになればいいね。まあこれと同時にあれだよね、日本はあれだよね、選択制夫婦別姓も、はい、まあこれとはちょっとね違うけども、そう
です
ね、
まあこれは男女のお話ですけど、はいはい、これもまあ東京新聞なんですが、視点というところで、まあ記者さんが書いてる記事ですが、選択的夫婦別姓、まあ、反対は自民の一部議員のみとあるんですけど、経団連の徳良会長と共産党の小池さんがまあ同じことを言ってる、皆既日食みたいなもの、こんなことめったにないと、共産党の小池書記局長は15日の参議院予算委員会で、経団連の徳良会長が選択的夫婦別姓制度に賛意を示した、政府は一丁目一番としてやってほしいという発言に言及したと、本来対立する立場の意見が太陽と月のように重なったとして、反対しているのは自民党の一部議員のみであるということを際立たせたと。で最後にこう書いてあるんですけど、まあ、政治は誰のためのものなのか、自民党は変わらないのか、政権を揺るがす裏金問題と同じ疑問は残るとあります、は
い、選択制夫婦別姓だからね、選択制だから、どっちでもいいですよって言ってるんだから、それも認めないっていう形がずっと続いてきてるっていう話だよね。はい、誰のための政治なのか。さあ今日も始めましょう。